門郷と
ユノッチの
ディスタン3。はい、12月24日土曜日、
はい、
21時となりました。
はい、皆様こんばんは。
はい、皆さんこんばんは。加藤光とゆのっちのリスタン3の時間でございます。
はい、
クリスマスイブ、今日も元気にいくよ。
はい、
無駄に元気にいくよ。
珍しくテンション上がってるね。
いや、12月24日クリスマスイブですから。
うん、
クリスマスイブに仕事しとんねん。
寂しいな
あ。ねえ、もう頑張ってるよ。
私はライブ行くよ。
テンション上げていく。
私はライブだよ。
あ、そう。言うても収録やねんけどね。
そうなんですよ。
ねえ、今頃家でケーキ食べてますよ、私ね、実はね。
うん。
もうこの時間に仕事してる人、ね、小黒さん。
はい。
僕は暖かい部屋でケーキを食べているよ。
恨まれるで。
なんでやねん。いやいや、そうは言うても24日ですよ。
うん、
みんなどうしてるんやろな、12月24日。
山のこと聞かないでちょうだい。
もう偶然聞いたやつの雰囲気ぶち壊してやれ。
相変わらずひどいキャラですね。
いや、わかんないけどね。わかんないけどね。
うん、
いや、どうなんでしょうね。まあ12月24日ということでね。
はい、
ね、家でねラジオ聞いてる人もいるかもしれません。
うん、
まあ、再放送で聞いてる人もいるかもしれないしね。
そうね。
まあ、クリスマスイブということで、今日はアニソン特集です。
はい。
平成令和のアニソン特集ということでね。
はい。
厳選した曲をお届けしますんで、お楽しみに。
はいはい。
ファンコーナーです。
はい。
今日ね、音楽特集だったんで、ラジオ成田版がね、音楽特集だったんで、配信は F1 です。
うん、
2022年の F1 アブダビでもう終わりました。
はいはい。
で、2023年のドライバーラインナップが決まったんで、
うん、
そこをお伝えしましょうね。
はい、お願いします。
結構顔ぶれ変わってます。
うん、
まずメルセデス。
うん、
メルセデスはルイス・ハミルトンとジョージ・ラッセル2人とも残留でございます。
はい。
そしてレッドブル。
うん、
レッドブルもマックス・フェルスタッペンとセルジオ・ペレス残留です。
うん、
そしてフェラーリのシャルル・ルクレールとカルロス・サインツ残留。
うん、
だからメルセデス、レッドブル、フェラーリは変わらずですね。
まあ上位の強豪チームは変わらずってところか。
そうですね。
うん、
マクラレン。
うん、
マクラレン変わってます。ランド・ノリス、ランド・ノリス残留。
うん、
ダニエル・リカルドが、アウト。
うん、
そしてそこに去年ね物議を醸しましたオスカー・ピアストリ。
うん、
アルピーヌで揉めた人ですね。
はいはいはい。
オスカー・ピアストリが加入しました。
うん、
でダニエル・リカルドはどこに行ったかと言いますと、
うん、
レッドブル。
え、
レッドブルのサードドライバー契約となりました。
へえ。他のチームってサードっているの？
いるいる。
うん、
そう、F2 の人とか、
うん、
あるいは F1 を最近、まあ、辞めた人とか、
うんうんうん、
チートがなかった人がサードになるんだよね。
いるんだ。うん、
いるいる。で、ダニエル・リカルドはもともとレッドブルのドライバーです。
うん、
レッドブルからアルピーヌ行って、アルピーヌからマクラーレン行って、
うん、
でマクラーレンからまた戻ってきたって感じですね。
なるほど。
そうなんで、だから新型コロナウイルスで欠場とか、うん、体調不良で欠場の場合にはリカルドが乗るということですね。もともと速いドライバーなんてね。
うん、
うん、で今フェルスタッペンとペレスがだからそのブラジルでの順位入れ替えの際に、
うん、
揉めて仲が悪くなってるんで、
うん、
うん、ペレスを抑えるために、
うん、
リカルドをサードにしたっていうもっぱらの噂ですね。
うん、
シートなくなるよっていうさ、あくまでもレッドブルはフェルスタッペンのチームなんですね。
うん、
うん、ということになってます。
でもやっぱりそのサードになると、
うん、
契約金みたいのって下がっちゃうの？
当然下がりますよね。
うん、
そう、マクラーレンクビになってっかね。マクラーレンでもクビになってるんで、ほとんどマクラーレンが払うらしいんだけどね、違約金として。
あ、
うん、そうなんでレッドブル、まあ、トップチームね、下位のチーム行くぐらいだったらレッドブルみたいなトップチームのサードの方が全然いいんだろうっていう考えなんでしょうね、うん、きっとね、うん、ってことみたいよ。
なるほど。
そしてアルピーヌ、
うん、
アルピーヌが、エステバン・オコン残留です。
うん、
そしてフェルナンド・アロンソがアウト。
うん、
フェルナンド・アロンソの代わりにピエール・ガスリー。
ほう、
ガスリーはアルファタウリからアルピーヌですね。
うん、
実はアルピーヌって今年コンストラクターズ4位なので、
うん、
メルセデス、レッドブル、フェラーリ、メルセデス、アルピーヌなので、
うん、なかなか
実は地味に
ね、いい位置にいるよね。
地味に4位なので、
うん、
ガスリーからしたらアルファタウリって本当下の方なんで、
うん、
アルファタウリからアルピーヌは結構栄転なんじゃないですかね。
ね。
うん。ということになっております。そしてそのアルファタウリ。アルファタウリは角田裕樹。
はい。
角田裕樹残留です。
うん。
そして新人、ニック・デ・フリス。ピエール・ガスリーがいなくなって、そこにニック・デ・フリスが入ります。
うん。
去年ね、ウィリアムズで、アルボンが、ね、虫垂炎で欠場したときに、
うん、
ニック・デ・フリスが入って、臨時でサードで走って、9位に入ってしまったということで電撃的なね、うん、デビューを果たしましたけどね。
ね、
その功績をね買われて、
うん、
なんとアルファタウリに加入することになったと。
うん、
うん、だからニック・デ・フリースとしてはあれだよね、あんだけ電撃的なねデビューをして、うん、アルファタウリに入ったということは、
うん、
つまりどういうことかというとレッドブルを狙ってるんだよね。
うん、
うん、アルファタウリっていうのはレッドブルの B チームですから、
うん、
うん、ここでねいいパフォーマンスを見せればレッドブルに乗れる可能性が出てくるんで、
うん、
うん、なのでニック・デ・フリースはレッドブルに乗れることをちょっと狙ってるんじゃないかなと。
うん、
うん、ちょっとね角田裕樹どうなるんだっていう話もありますけど ね、
うん、
うん、まあわかりません、
はい、
だからここでニック・デ・フリースにさ角田裕樹が負けちゃうってことになると、
うん、
角田裕樹選手は来年はないよね、絶対ね。
やばいよね、うん。
ねえ、うん、という感じがします。
うん、
次のチーム、アストン・マーチン。
はいはい。
アストン・マーチンは、誰がいなくなったんだ？セバスチャン・ベッテルですね。セバスチャン・ベッテルが引退。
ほうん。
F1 から去りました。
うん、
で、アルピーヌからフェルナンド・アロンソが移籍と。
うん。
アロンソが入ると。で、ランス・ストロール残留です。
うん。
うん、ってことですね。ウィリアムズ。ウィリアムズが、アレクサンダー・アルボン残留です。
うん。
ここで、ニコラス・ラティフィー。ニコラス・ラティフィーが引退です。
おお。
で、その代わりに新しく入ってきた人、ローガン・サージェント。
うん。
アメリカ人ドライバー、F2 のドライバーですね。
うんうんうん。
F2 で4位かなんかのドライバーですね。
おお。
やっぱどうしてもアメリカ人を乗せたいと。
うん。
いうことがあるんでしょうね、F1 はね。アメリカで今人気だから。
うん。
なので、ウィリアムズではローガン・サージェントが入ってます。
ほう。
その次、アルファ・ロメオ、
うん。
アルファ・ロメオはバルテリ・ボッタスとジョー・ガンユー残留です。
ほう。
ジョー・ガンユーどうなるかと思ったけどね、中国人ドライバーね。
ね。うん。
1年契約だけどね、毎年1年契約なんだけど。
うん。
残留ですね。
うん。
うん。そして、ハース。
うん。
ハース、ケビン・マグヌッセン残留です。
うん。
ミック・シューマッハ引退というかアウトです。
うん、
ミック・シューマッハいなくなって、その代わりにニコ・ヒュルケンベルグ。2年前に F1 から去った人ですね。
へぇ、その人知らないかも。
ベテランなんだけど、
うん。
うん。ベテランドライバーなんですけど、
ニコ・ヒュルケンベルグ。
戻ってきた感じですね。
うん。
スーパーサプって言われてるんだけどね。
うん。
誰かが欠場すると必ずニコ・ヒュルケンベルグが乗るっていうね。
うん。
そうなスーパーサブって言われてたんだけどね、レギュラーシートにフィルケンベルが戻ってきたと。
うん、
だからミック・シューマッハだよね。だからアウトになっちゃったのはね。
ね、
ミック・シューマッハどうなるんじゃいと。
うん、
ね、だから
特に決まってないの、所属先
決まってない。
あ、
うん、メルセデスのサードになるんじゃないかという噂もありますが、
うーん、
ドイツ人なんでね。
なるほどね。
ただやっぱりね、お父さんほどいいドライバーじゃないと、
うん、
いうことで結構壊したんだね、車ね。
うん、
なんでちょっと次のシートはもうないかもしれないと、
うん、
うん、いうことで、ただメルセデスに行く可能性もないこともないかもとか言われてたけどね。
へ
え、うん、どうなるんやろうっていう感じですね。
うん、
ひょっとしたら 2,3 年以内にまた戻ってくるんじゃないかなという気もしないでもないけど、
うん、
うん、角田裕樹と同期ですからね、
うん、
三木島派ね。だから角田の方は残ってミックの方がいなくなるっていうね。
ね。
感じですかね。なので、こういうラインナップですね、だから。
うん。
結局だからラティフィーと、ベッテルと、ミックと、
うん。
それから、あれか、リカルドがいなくなったのかな。
うん、うん。
うんって感じですかね。という感じのラインナップになっております。
はーい。
まあ来年も、レッドブルかな。
まあ今のところはね、うん、そんなに大きく変わるとは思えない。
まあね、うん、冬の間にどれだけマシン変えられるかってとこだよね。
うん。
うん、ただフェラーリがね、フェラーリは監督が変わるらしいんで、
うん。
フェラーリがだから車体としては一番出来がいいのはフェラーリなので、
うん。
来年はフェラーリが結構来るかもしれないね。
なるほど。
チームの監督と戦略が変わればフェラーリは早いよ多分。
うん。
うん、でメルセデスも車は良くなってきてるんで、
うん、
まあ差は詰まるんじゃないかなという気はするけど。
そうね、うん、
うん、来年もだからでもフェラーリとやっぱレッドブルの一騎打ちになるんじゃないかと、で若干フェラーリが有利になるんじゃないかなという気がしています。
うん、
うん、マシンの性能としてはフェラーリの方が上だぞ多分。
うーん、
うん、って気がするな。
うん、
うん、であとはアルファタウリ、アルファタウリも結構来るんじゃないかなという気がしています。うん、うん、マシンちょっと良くなるんじゃないかなと、今年がひどすぎたと、
うん、
うん、いうことがあるんで、
うん、角田もね、もうちょっとね、うん、活躍できればいいんだけど、
そう、角田裕樹選手またもうちょっと来るんじゃないかな来年はという気がしています。うん、うん、まあでもそんなとこかな。
うん、
うん、まあ2023年も F1 楽しみにしましょうねというとこですね。うん、
はい、
ということで F1 コーナーでした。
はーい、
なんかグダグダな感じでねエンディングに突入してますけども、もうエンディングですよ。
うん、早いな。
来週は早いね、
うん、
あのそれは1年が過ぎるのが早いという意味でしょうか、それとも収録時間が早いという意味でしょうか。
今はとりあえず収録時間が超早いということです。
そうですかね。いや音楽特集の時は喋れないからね。
なんか
ないからね。
え、全然まだ温まってないんだけど。
ほんまやな。いやいやいいと思いますよでも、
はい、
来週は昭和、はい、なんだかんだ言って昭和アニメ特集が一番人気なんだよ。
そうなんだ。
そう、やっぱ聞いてる人の年齢層が高いからじゃん。
どうなんでしょう、うん、
あとやっぱ解雇主義、うん、懐かしいねっていうのがやっぱり懐かしみたいんじゃないみんな。
まあね、結局最近のはね、うん、サブスクでも何でもいろいろこうすぐに楽曲探せるけど、うん、昭和のってなかなかね、うん、流れないからね。
まあ単純に最近の曲は知らないっていうのがあるんだろうけどね、みんな忙しいからアニメなんか見てないよっていうさ。
あ、まあ、
で子供の頃見てたよっていう方がやっぱり馴染みがあるんじゃない。
うん、
だから昭和人気あんだよね。
まあでも、うん、オタクはねアニメ大好きだから見るけどね。
まあね、うん、だからその層がやっぱり分かれてんのかな。
うん、
でも昭和アニメやっぱ人気あんだよな。
でも一番なんか評判がいい、ネットでその日本人の〇〇オタク、
うん、
何オタクなのかっていう調査ので、
うんうん、
こういろんな漫画オタク、アニメオタク、アイドルオタクっていうので、うん、一番その数値が高かったのは、
うん、
アニメオタクでした。
そりゃそうでしょう、
人口多いんだね。
まあこんだけ大きな産業になっちゃってるからね、もうアニメがね。
まあね、
うん、でもそれゆえにいろいろな問題がねはらんでしまってるような最近はとても気がするんですけど、
うん、
うん、ね、悪い大人がのお金儲けに付き合わされちゃってる感じっていうのがとてもあって、ね、声優さんも割り食っちゃってる感じがあるよね最近ね。
まあいろいろ言われてますね。
なのでどうなんていうのはあるけど、結果結論出ないからね、その話ね、難しいんでね、でもちょっと、どうなんていうモヤモヤしてるものはありますけどね。純粋にね、アニメファン、アニメオタクが、アニメファンがアニメを楽しめるといいんだけどね。
まあね、でも選曲してて思うのは、昭和の頃ってそこまでアニメの本数ないのよ。平成入ってからすんごい増えてさ、知らないっていうのがいっぱいあって、ちょっとびっくりしたな。
見たことも聞いたこともないような、いつやってたんだよっていう感じのアニメが多いよね。でやっぱりね、グッズが増えたよね、すごく。なんかあのキーホルダーやなんや、 CD やなんや、なんかストラップやなんや、すごいグッズがいっぱい増えて、で一つのアニメを好きになっちゃうと、もうそれを集めるのにすごくお金がかかるようになっちゃってて、楽しい話題でいきましょうね、楽しい話題ね。というわけで、昭和アニメ曲すごい人気があると。この頃はね、そういうグッズとかもあんまなくて、で純粋にアニメを楽しめた良い時代だったと僕は思うんですけど、というわけでね、一定の年齢層以上の人にはすごく受けがいい昭和アニメ曲特集、来週ね、お楽しみにということで、お願いします。
はい、この番組はナレーション、イベント司会等のお仕事を受けたまわります、プラン B の提供でお送りいたしました。それではまた来週。